主イエスキリストの御名が分かります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、様に期待して礼拝を持って参りたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。オンラインの方々はまたおはようございます。こんにちは、こんばんは。ですね、先週からですね、パトモスチームが使わされています。で、またもう一度お呼びしますけど、今日の牧師の課題ですけども、パトモスチームが行きます。チームのためにお祈りください。急速に世界情勢が悪化し、黙示録の時代が近づいているのを感じますが、そのために祈るのは大きな意味があります。またチームがパトモスに行きますが、これは教会全体が行くということに等しいことです。チームのために祈るとともに、お一人お一人が週末のために祈れば幸いと思いますですね。11日から使わされていまして、20日まで、今週の木曜日までチームが使わされていきますけれども、取りなしていきたいと思います。で、私たちも週末のこととか、これからのことに関しても神様からの示しを受けれるですね、お祈りしていきたいと思います。また福岡においてまた大分もですけども、豪雨災害がですね、すごく大きな災害が許されまして、まだ被災している方々、また今の行方不明の方々もおられるので、そのためにもお祈りしたいと思います。またザンビア個人の方でですね、ちょっと大きなザンビアの方で大きな火事が次々に起こって、都市の方でですね、うさかで、それでそれが孤児たちのですね、ストリートチルドレン、子どもたちのその仕業ではないかとかいうことになって、そういう疑いもかけられていて、非常にこう情勢が不安定ということなんですね。で、また個人のためにもですね、お祈りしていきたいと思います。一言共にお祈りください。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。パトモスチームが今使わされていることをありがとうございます。主が守り導いてくださって、またここまで主が導いてくださっていることをありがとうございます。さらにこの祈りと御言葉の時を祝福し、また導いてください。また今日は、日曜礼拝がありますけれども、この特に暑さから守ってくださり、パウロ牧師は特に熱射病から守ってくださり、元気で奉仕ができるように一人一人を守ってください。そしてまた礼拝が祝福され、主の御言葉がそこでまた語られ、予言が語られていきますように、どうぞ今日の礼拝を豊かに導いてくださることをお願いいたします。最後までこのチームを守ってくださり、週末の事柄や一人一人に与えている使命や、この召し、ビジョン、神様の語られることを受け取ってくることができますようにお願いいたします。で、私たちも、とりあえず私たちも主からのものをしっかりとこの時に受けていくことができるように、一人一人の祈りを祝福し導いてください。最後まで危険から守ってくださることをお願いいたします。また福岡で豪雨災害に遭われた方々、一人一人に特別な守りを与えてください。家族を亡くされた方や、またまだ行方不明の方、またの上に特別な御手を置いてください。また、今こう避難している方々の上に豊かに守りを与えてくださり、特に暑さからまた守ってくださることをお願いいたします。また復興が、こう進んでいくことができますように、助け導いてください。私たちも災害に遭う備えも与えてくださることをお願いいたします。ザンビアの個人の働きを守ってくださることをお願いいたします。まあ、非常にこう、大きな火事があり、また、混乱が許されているということですが、政治状況を守ってくださり、個人の働きを守ってくださるようにお願いいたします。また奉公さんたちが御心の判断をしていくことができるように助け導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。あとですね、月刊誌が8月号が出ましたので、ぜひ買ってお読みください。今月はフィリピンのですね、虹だそうです。で、信仰が強まる7つの秘訣というこの秋元牧師の連載ですね。それから今月の関東メッセージは、これが道だこれに歩めという題で、エルサレムの杉澤牧師が書いておられます。それから、サリーさんの連載ですね、プラハの、プラハ選挙史日記ですけど、チェコのサリーさんの、日記があります。で、今回はスロバキアにですね、選挙に行っている 証なんですけど、素晴らしい証が載っています。ぜひお読みください。また今度9月にですね、ウクライナとスロバキアにチームが使わされますので、天皇国士が確定で決まっていくことが派遣されて決まっていますので、ぜひですね、このチームのためにもお祈りしていただきたいと思います。はい、あと見越し新聞が出てますのでですね、見ていただきたいと思います。そうですね、いろんな証、素晴らしい証がですね、載っています。それからガルタイズラブですね、神様の愛に触れた時っていう証が、ずっとこの最後の文化面に載ってるんですけども、この芸能プロダクションで働いていたこの、佐藤さんが救われて、そしてまた教会の中でですね、いろんな働きをすることができるように、こう映像制作とかコンサートのプロデューサーとか、そういった前の仕事がですね、今までしてきたことがこう駅に用いられていったっていうですね、証です。賛否としてこの方この触れられてですね、涙が出て止まらなくなって、そして救われていた方なんですけども、そういった方がの証なんですね。ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、それとですね、さっき言いましたけど、7月に来週ですね、白馬キャンプがあります。カリスマ聖火が8月7日にありますので、ぜひご参加ください。平日の昼間になりますけども、12時40分から福岡光ホールというですね、大名にありますけども、そちらで行いますので、ぜひ参加していただきたいと思います。またオンラインも行いますし、映像も撮りますので、またちょっと出れない方もそちらもまた見ていただければというふうに思います。今月末また風の響きミニコンサートがありますので、ぜひですね、いろんな方誘っていらしていただきたいと思います。また風の響きの方もですね、ユーストリームの方ですけども、オンライン配信しますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、ちょっと急に暑くなってきてですね、体調崩したりしている方もおられるので、ぜひ皆さんも体をですね、ちょっと気をつけていただきたいと思います。それではですね、エペソビテの手紙のところをですね、学んでいきたいと思うんですけど、続きを学んでいきたいと思いますけれども、先週からですね、またといいますか、私たちがどういうところから救われてきたのかということについて、パウロは述べているんですね。そして私たちはそのサタンとか悪霊の支配のに従っていたということを先週学びました。そして罪と罪悪の中に生きて、霊的にこう死んでいる状況であったということなんですね。神様、私たちはこう例外なく罪人であって、そして滅びる、永遠の滅びに行くしかないものだったんですね。永遠の滅びっていうのは、死んだ後地獄に行くってことなんですね。死んで終わりじゃなくって、死んで終わりならそれでまだいいんですけど、どちらにしても永遠が続くわけですね。だから死んであと地獄にずっといないといけないってことなんですね。で、神様は私たちを憐れんでくださって、愛のゆえにイエス・キリストを送ってくださって、私たちが代わりにイエス・キリストに罰、十字架で私たちの罰を受けてくださって、そして死んでくださいました。そして3日目に復活してくださったわけなんですね。で、それによって私たちは、救いですね、罪が許されるっていうことと、もう一つはこの永遠の滅びから救われて、永遠の命がですね、与えられるようになっていきました。そして、霊的に死んでいたものが新しく生かされたもの。神様が分からない、自分の罪が分からない状況だった私たちが、この 神様のことを神様と交われるようになり、神様と共に歩めるようになりですね、神様のことを知ることができるようになっていったということなんですね。ですからこう暗闇から光にこう神様が私たちを映してくださったということなんですね。でそれは憐れみの家であるということ、恵みの家であるということなんですね。今日は7節から読みしますけれども、それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。後に来る世々においてというのはもうイエス様の再臨もありますし、そしてこれからその千年王国、新天新地と永遠の世界ですね、そちらに向かってあとこうこの私たちをこのその恵みの祝福の中に入れてくださり、それを表すためでしたというふうに言っています。で前の説にありますけれども、その天のところに座らせてくださいましたとあるように、私たちはこの罪が許されるだけじゃなくて天国のあらゆる祝福を受けることができるようになったんですね。全く罪のないものとして私たちはこう扱われ、また私たちの祈りは聞かれ、またですから大胆に神様にこう私たちは神様の御座に行って求めることができるようになったということなんですね。そして八節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。で恵みのゆえに、つまりふさわしくないですね、私たちふさわしくないんですね、恵みを神様の祝福を受ける、のにふさわしくないものなんですけど、それを恵みのゆえにこう信仰によって救われたのですとあります。ですから私たちは今神様の恵みを受けるっていう時に、何によって恵みを受けるのかっていうとですね、信仰によって受けるっていうことなんですね。信仰によってですね。で旧約の時代はですね、もうはっきりですね、ユダヤ人と異邦人ってもうはっきり分かれていました。そしてユダヤ人の人たちは立法っていう契約を通して神様の祝福を立法を通してですね、神様の立法っていう契約を結ぶことを通して神様との祝福を受けていったわけなんですね。受けることができるようにして神様はこうしていたわけなんです。でその印が体にする行う印は割礼ですね。割礼という印はこれはその契約の印なんではありますけど、ですから神様とユダヤ人の人たちはこう契約があったわけです。でも異邦人のですね、ユダヤ人以外の人たちですね、その人たちは全く、除外されていると言いますか、こう、蚊帳の外って言いますか、そういう状況だったわけですね。でも結局行いによって立法を私たちがユダヤ人が守ることができないっていうことがはっきり分かってですね、そして神様は私たちがこう立法を行う立法によってこう神様の正しさにこう到達しようとするとただつまずいてしまってですね、私たち罪人なので神様の正しさに到達できないわけですね、どこまで行っても。そしてそのために神様はイエス様を送ってくださって、十字架による贖いというのをしてくださって、身代によって私たちを救ってくださいました。ですから今私たちが神様に近づく、神様の恵みを受けるのは立法から信仰に変わったということをですね、はっきりと捉えておきたいと思いますですね。で私たちは例えばでも私たちの中でクリスチャンになっても例えば立法的な考えっていうのはどうしてもこう残ってたり引きずってたりするところがあるんですけども、私たちはユダヤ人ではないんですけども、でも例えば私はすごい罪人なので神様は私を嫌っておられるんじゃないかとかですね、神様は、私を祝福してくださらないんじゃないかとかですね、そういうふうに考えるっていうことはですね、これ実はこう立法的な考えなんですね。立法の考えで、それは神様が今私たちに導いている恵みの受け方ではないんですね。一生懸命こう立法を守ることを通して 神様の恵みを受けようとするのは立法主義なのでですね。でも今私たちが導かれているのは信仰なんですね。だからもちろん神様は私たちが清められていくことを望んでおられますし、イエス様のこうイエス様に似たものとなることを望んでおられます。だから私たちはそちらを求めていく必要はあるんですけど、ですけど中心は信仰なんですね。だから私たちは罪あったら悔い改めて、また全てのことを感謝してこう神様に聞き従っていくというこの信仰によって私たちは祝福されていくということをですね、恵みを受けていくということを覚えていただきたいと思います。でその中心を間違えないようにですね、私たちはしていきたいと思います。でただ旧約の時代にもその信仰っていうのは神様導いておられたんですね。例えば聖書にルツとかラハブっていう女性の方々が出てきますけど、彼女たちはいわゆる、ユダヤ人ではないわけですね。でもそういうその彼らと結婚しちゃいけないって言われている人たちであるわけです。でしかもそのラハブっていうのは遊女だったわけですね。もうそういう、まあ、それを仕事にしている人であったわけです。だからもう本当になんか、まあ、論外って言いますか、ユダヤ人から見たらですね。で、まあ、神様の立法から見てそうなんですけど、でも彼女たちは祝福を受けたんですね。そして神様に従ったので従っていき、そしてイエス様の系図にですね、イエスキリストのなんと系図に入っているわけですね。こういうわけですね。ですからまた一個写真がこう書いてありますけど、ですからすごいこう恵みに預かってるんですね。で異邦人であったり、またさらに遊女であったりする彼女たちが、祝福を受けて、最も祝福を受けているんです。それは彼女たちが信仰によってですね、イスラエルの神、この神様こそ本当の神様であるということを信じて、その神様に信頼し従っていったからなんですね。で私たちは徹頭徹尾ですね、こう信仰によって導かれているということをですね、覚えていきたいと思います。今回パトモスチームでですね、パウロ牧師がこの創世記と黙示録ということを最初にこう語られていたんですけども、どちらもこう信仰によってこうことが語られていて、アダムとエヴァでこの善悪の知識の実を食べたっていうのは悪い、そこがまずポイントだったんですけど、その前に神様の言葉を信じないっていうところがポイントだったっていうことなんですね。そしてこの黙示録の周りの時代は神様の言葉を信じる者が永遠の命を得ていくっていうですね、その恵みが与えられているわけです。だから本当にこう実は旧約の時代からその世の初めから私たちは信仰によって導かれているものなんだということをですね、覚えていきたいと思います。そして行いではないということなんですね。行いが良くなることはもちろんそれは神様喜ばれるんですが、それは結果であってですね、神からの賜物であるということですね。で旧説で行いによるのではありません、誰も誇ることのないためですというふうに書かれています。で誇れないんですね。そして私たちはこの十節ですね、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いもあらかじめ備えてくださったのですとあります。ですから私たちは罪人ですけれども、しかしイエス様を信じて始めていくときに、その良い行いも神様が導いてくださるということなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。2つお明かしをしたいと思うんですけれども、一つはですね、今日ちょっとリコイ新聞にダニエル森清さんのですね、証が載っています。これは釧路教会でですね、今東京におられるんですけど、釧路教会で国会しておられた頃のことだと思うんですけれども、義理のお父さんと口論したっていうことなんですね。で結婚されて子供ができて、釧路で牧会をしておられたんですけども、そこでですね、 義理のお母さんが引き取ったわけですね。お母さんが引き取って暮らし始めたわけです。でその後今度義理のお父さんが、糖尿病とか脳梗塞と心筋梗塞になって体が不自由になってまた引き取ったわけそうなんですね。ですから義理のお父さんとお母さんを家に引き取ったことなんですけど、その生活は甘いものではなくて非常に困難だったっていうことね。子育てをしながらそのお父さんたちのお世話をし、そして牧会の働きをし、毎月かかるその医療費がすごく高額で支払いが大変だったということをですね言っておられます。ところがですね、この当の本人たちの行動はとても自由気ままでしたってんですね。そしてすごいいろんなことを困らせることがあって、もう理不尽でわがままで自由奔放な動きをされるので、だんだんイライラが増していってしまったそうなんですね。でもうそんなある日のことですね、その義理のお父さんと口論になって、でかなりヒートアップしてしまってですね、義理のお父さんも自分に向かってくる感じだったので、私を殴ってみろっていうんですね、ほっぺたを向けたりしてお父さんを罵ってしまったそうなんですね。でもその後その自分は怒って自分の2階に上がってお祈りを始めたんですけども、その時もはーっていうため息とともに感謝の祈りをしましたと書いてあるんですね。聖書には全てのことについて感謝しなさいっていう、それから神が全てのことを働かせて益としてくださるってあるので、感謝の祈りを一つ神様に心を向けて祈っていったそうなんですね。でまあカクカクしてたと思うんですけど、でそして静かに、すると静かにはっきりと迫ってくるように神様から語りかけがありましたってことですね。1階に降りていって謝りなさい、悔い改めなさいってことをですね示されたそうなんですね。もちろん悪いのはお父さんの方だったのかもしれませんけど、神様ははっきりと謝りなさいって言われたそうなんですね。そして心の中で否定できないはっきりとした神様の語りかけが響いたとあるんですね。それで、心の中は不安でいっぱいだったけれども、確かに神様はそう言っておられるので、神様の前に悔い改めて1階に降りて、お父さんの部屋に行って、そしてですね、本気で謝ろうと膝をついて、お父さんにですね、義理のお父さんにさっきは悪かった、申し訳ないと言って謝ったそうなんですね。で、謝ることができたんですけど、でもそのお父さんはその時はですね、何を今更言ってるんだと言ってですね、怒りが収まってなかったそうなんですけど、でもそれからですね、それからお父さんの私自分に対する態度が急変していって、そして神様に対しても心を開くようになって、日曜日になると自分で着替えて礼拝に行く準備をして、そして待っているようになってくださってですね、で最後天国に旅立つ最後の日曜日まで毎週毎週教会の礼拝に出席してくれたそうなんですね。で最後義理のお父さんはありがとうという言葉を私にかけてくれましたっていう意味ですね。で神様からの最高の報いと感じる最高の言葉でしたっていうふうにこう書いています。で義理のお父さんと口論になって罵るっていう失敗をしてしまったんですけども、神様は私に語りかけてくださって、その言葉に従った時にここまで義理のお父さんとの関係を修復して良い関係となったんですね。そして私も天国に行く時に義理のお父さんと再会できることを心から楽しみにしていますっていうですね、お証ししています。で私たちが罪人で失敗するものでありますし、なんか人を愛そうと思ったら逆にこう人を憎んでしまったりとか弱いところがたくさん出てきてしまうんですけども、でもなんか神様を導かれることですね。なんか悔い改めなさいって言われたことを悔い改め、謝りなさいって言われたことを謝ったりとか、主が言われることをなすときに、その神様が働いてくださって、その良い行いも神様がなしてくださるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思いますですね。でもう一つですね、お返ししたいと思うんですけども、このさっきビデオで見ていただいたんですけれども、牟田陽子さんですね、彼女は20歳の時にですね、海外青年協力隊でセネガルにですね行きました。セネガルですね。でそこで植林とかですね、そういう関係のボランティアといいますか、それをしに2年間ですね行ったそうなんですね。アフリカに重荷があって、でこの時はクリスチャンじゃなかったんですけど、その中で一生懸命こう働いて仕えたんですけども、その中ではっきり自分で分かったのはですね、そのアフリカの人たちに対するですね 自分の中に愛がないっていうことをですね、こうわざわざとこう知ったっていうことなんですね。まあ、とても真面目な性格だったってことがあると思うんですけど、本当に自分と向き合ってですね、自分には本当に愛がないんだってことをこう思い知らされて日本に帰ってきたそうなんですね。でその後、まあいろいろ大学に行って続いて勉強したり、また施設にこう就職をしたりしていったんですけど、その中で救われて、そして一世の石の個人の働きに入ってきたわけなんですけれども、その時に自分に愛はないと思ってその失望していたわけなんですけれども、イエス様を信じた時に彼に対する神様から来る愛っていうのが与えられてですね、再びアフリカに行くことになったんですね。そして今ザンビアで個人の働きをですねこうしていくわけなんですね。で今回九州に来られた時にいろんなところで報告会があってですね、そして質問コーナーっていうのがあったんですけど、福岡でもやったんですけど、ある場所でやった時にですね、結構ざっくばらんに聞いてくる方がいてですね、こう毎日こういう個人の人たちとこういろんなことがあってですね、で素晴らしい働きだけど嫌になることないんですかとか、投げ出したくなることないんですかって聞いた人がいるんですね。そしたらですね、それ毎日ありますって言ってましたですね。毎日やるんだけど、だけど神様の愛がですね、本当に子供たちに対する愛がこう自分を押し出しているっていうんでしょうか、本当にその神様の恵みによって今この働きが進んでいるっていうことですね。本当にこう、ある意味命がけのところがですね、ストリートキッズって言ってもこうちっちゃい8歳とか10歳の子じゃなくてもっと大きい子が多いわけですから、本当に命がけのところがあるわけですけれども、本当にその中で神様が働きを進めてくださってるんですね。でこの10節で私たちは神の作品であって、神の作品ですから最高傑作ですね。神様の作品だからこう失敗とかないわけです、私たち一人一人ですね。でその良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですですね。ですから私たち一人一人は良い行いをするため神様の計画をの中を歩みてそれを行うために作られているわけなんですね。で神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いもあらかじめ備えてくださったのですね。で私たちは罪人なんですが、イエス様を信じて、そして罪を悔い改めて、また全てのことを感謝して、また神様の御心に従っていく中で神様が良い身を結ばせていってくださるということをですね、ここで言っているわけなんですね。でその良い行いもあらかじめ備えてくださったのですというふうに書かれています。で私たちの中に何かその行いによってこう誇ることができるものはないわけなんですね。でも神様が私たちを通して素晴らしい働きを成していってくださるということですね。クリスチャンでも私たちは悪魔のようにもなれますし、また神様によるときには天使のようにもなることができます。そして自分でも感動するような働きをですね、私たちはすることができたりするんですけど、それは神様によるということをですね、ゲートを覚えていきたいと思います。で繰り返しになりますけども、私たちが、今生かされていて恵みを受ける、その恵みを受けるパターンは信仰であるということなんですね。行いではないんですね。今週ですね、ちょっと神様にもちゃんといろいろ罪も多かったしですね、もう従えなかったからですね、今日は礼拝は後ろの方にいようとかですね、今週うまくいったとか言ってこの前の方に座ろうとかですね、皆さんそういう方は呼ばれないんですけど、例えば私たちがそういった何かこう行いに立脚して考えているならば、それは立法的な考え方だということなんですね。で神様はそんなに導いていない、もう私たちを知り尽くしているんですね。私たちがどんなに罪深くて、どんなに取りに足りないもので、どんなに弱いもので、どんなに失敗しやすくて、どんなに惑わされやすくて、どんなに愚かなものだっていうことを神様は私たち以上に知っているわけです。知った上で私たちを神様は愛してくださって、救ってくださって、導いてくださっているわけですね。だからもちろん清められていくことは大事ですし、罪は日々ですね、この分かんないところにありますけども、悔い改めるべき罪は毎日悔い改める必要があります。それによって神様毎回清めてくださるからですね。ただ それも信仰であって、中心は信仰であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、私たちは信仰によって神様に近づき、信仰によって、この恵みを受け、で信仰によってこの良い行いですね、神様をなそう、私たちを通してなそうとしている素晴らしい計画を成就していくものとなるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。主が私たち一人一人を愛しておられ、そのままの私たちを愛しておられることをありがとうございます。また恵みによって信仰によって私たち一人一人を導いておられることをありがとうございます。私たちが罪人でありますが、神様は私たち、その私たちを愛し、また導いて、すべてを知って導いておられることをありがとうございます。そのあなたのどこまでも信頼し、またその恵みにより頼んで、これからの波もさらに成していけるように、特にこれから、終わりの時代に向かって、困難な時代に向かって、また激動の時代に向かっていきますけれども、その中で神様は完全な御手を持って私たちを導いてくださることをありがとうございます。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。それではお祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。今私たち一人一人に主が触れてくださることをありがとうございます。また私を取り出してくださる方に触れてくださることを感謝します。またオンラインの方々に触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって、人々の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんかこの頭痛とかですね、なんかこう、脳腫瘍とか、脳の関係の病のためにします。イエス・キリストの御名によって、その方々の中にある脳の病気、また痛みや脳の腫瘍やあらゆる症状、イエス・キリストの皆によってその方々の力です。また私、目がですね、ちょっと悪い方のようにします。イエス・キリストの皆によってその方の目の症状、緑内障、白内障や、また眼底出血や、またあらゆる目の病、またドライアイや、またこう涙目や、さまざまな目の症状、イエス・キリストの皆によってその方々の力です。何か悔い改めたことに関して、こう繰り返し同じ悔い改めすることに関して、主はこの仰せられます。私はあなたを許しているとして仰せられます。この感情ではなく御言葉によって受け取りなさい。この同じことを悔い改めるのではなく、そのことをまず悔い改めたならば、それに感謝をしてきなさいとして仰せられます。腰痛の方が癒されます。イエス・キリストの皆、その方の腰痛をイエス・キリストの皆によって今すぐ正常な状態に戻る。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いつと、私たち一同とともに常しえまでありますように。お座りください。感謝します。